はい、皆さん、よくできました。はい、今日はですね、ファミリークリスマスということで、子供たちのために絵本を読みたいと思います。はい、ラッキー、ね、はい、絵はここに出るんでね、ここ見ててください。3人の博士のお話を知っていますか？博士たちが星に導かれて遠くから旅をして、生まれたばかりの救い主イエス様を拝み、贈り物を捧げたお話です。実はこの他にもう一人の博士がいたのです。この博士、アルタバンという名前、アルタバンは他の3人と一緒にイエス様に会うことができませんでした。でもこの人は諦めずにずっとイエス様を探し求めたのです。アルタバンね、この人、ね、ではそのお話をしましょう。アルタバンが仲間たちと話をしています。私は長い間星と本を調べてきましたが、まもなく救い主が生まれることが分かりました。そこで財産を売って3つの宝石を買いました。これらを救い主に捧げるために、他の国の3人の博士とエルサレムまで旅に出るつもりです。あなた方も私と行きませんか？
本当に救い主が生まれるのか？信じられない。
私は行かないよ。
誰も一緒に行こうとする人はいません。仕方ない。三人の博士たちとの約束に遅れないように出発しよう。何日も何日も走り続けると、馬もアルタバンも疲れ切ってしまいました。しかしここで休んでいては約束の時間に間に合いません。さらに先に進もうとした時です。おや、あれは何だ？アルタバンは一人の男が道に倒れているのを見つけました。重い病気のようです。このままにしておけばこの人は死んでしまう。しかし助ければ三人の博士たちは私がもう来ないと思って先に行ってしまうだろう。どうしたらよいのか悩んだアルタバンは神様に祈りました。神様、私はどうすればよいのですか？アルタバンは男に水や薬、食べ物を与えて世話をしました。男は少し元気になるとアルタバンに言いました。ありがとうございます。あなた様はどなたですか？どこに行かれるのですか？アルタバンは自分の名前を告げ、救い主を拝みにエルサレムまで行くことを教えました。すると男は言いました。私の国の預言者は、救い主はエルサレムではなくベツレヘムに生まれると告げています。お礼に何もできませんが、神様があなた様をお守りくださいますようにお祈りします。アルタバンは約束の場所に急ぎましたが、そこにはもう誰もいませんでした。その代わりレンガの下に一枚の手紙を見つけました。私たちは夜まで待ったが先に出発する。あなたも後で砂漠を渡ってきてください。 しかしもう食べ物もなく、馬は疲れ切っています。このままでは砂漠の旅はできない。もう一度大きな町に引き返し、サファイアを売ってラクダや食べ物を買ってこよう。それからアルタバンは何日もかけて一人で砂漠を渡りました。昼は夏のような暑さ、夜は冬のような寒さがアルタバンを苦しめました。その頃ベツレヘムでは救い主が生まれ、3人の博士たちはそれぞれの宝物を捧げていました。イエス様生まれてます、ね、イエス様生まれたね。アルタバンはやっとベツレヘムに着きました。救い主が生まれた場所はどこだろう。しかしベツレヘムの村はシーンと静まり返っています。その時優しい歌声が聞こえてきました。アルタバンはその家を訪ねてみました。若い母親が赤ちゃんを寝かしつけているところでした。その母親はこの3日間に起こった不思議な出来事をアルタバンに語ってくれました。でもその救い主と両親はもうこの村にはいらっしゃいません。夜の間にエジプトの方に行かれたのです。疲れ果てたアルタバンを見て若い母親は温かい食事を出してもてなしてくれました。その時そこで外で女たちの叫び声が聞こえました。助けて、ヘロデ王の兵隊たちが赤ちゃんを殺しにやってきた。アルタバンは入り口の前に立ち兵隊たちをにらみつけました。このうちには誰もいない、見逃してくれるならこの宝石をやろう。隊長はルビーをひったくると命令しました。ここには誰もおらん、先に進め。兵隊たちが行ってしまうとアルタバンは祈りました。神様お許しください、私は嘘をついてしまいました。それに救い主への宝石を人にやってしまいました。母親が泣きながら優しい声で言いました。それはこの子の命を助けてくださったからです。神様どうぞこの方を祝福し守ってあげてください。アルタバンは救い主を求めてまた一人でエジプトに旅立ちました。エジプトに着くとアルタバンはナイル川のほとり、お城、ピラミッド、スフィンクスのある場所などあちらこちらを探し回りました。しかし救い主は見つかりません。ある時ユダヤの学者に尋ねると彼は言いました。その救い主は立派なお城にはおられません。貧しい人たち、悲しんでいる人たち、見捨てられてた人たちの中を探しなさい。アルタバンは救い主を探しながら飢えた人に食べ物を与え、裸の人に着るものを与え、病気の人を癒し、囚われている人を見舞いに行きました。しかしどこへ行っても救い主を見つけることはできませんでした。33年が経ちました。アルタバンは年老いていました。これが最後だと思い、またエルサレムにやってきました。町ではたくさんの人が騒いでいました。その騒ぎの訳をある人が教えてくれました。ナザレのイエスという男がゴルゴダの丘で十字架にかけられるのです。この人はたくさんの奇跡を起こした人で、みんなに愛されています。それでもそれを妬んだ人たちによって死刑になるのです。アルタバンは激しく心が揺さぶられました。33年間私が探してきたのはその人かもしれない。
それならばこの真珠を差し出してその人を救いたい。
アルタバンがゴルゴダの丘に急ごうとしたその時でした。
お助けください。
兵隊に連れられていた若い娘がアルタバンの足にしがみついて泣き叫びます。
私の父親は死んでしまい、借りていたお金が返せないため私は奴隷として売られていきます。どうかお助けください。
アルタバンは考え込みましたが、真珠を取り出して娘に渡しました。さあこれを売って自由になりなさい。
突然何が起こったのか、空が暗くなり地面が揺れ動きました。グラグラグラグラ、
屋根から瓦が落ちアルタバンの頭に当たり、アルタバンは倒れてしまいました。
うわあ、何が起こったんだろう。
空は真っ暗になりました。しかしその時、美しい声が空から聞こえてきました。
アルタバンよ、ありがとう。
あなたは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれた。私はイエスだよ。
アルタバンは驚いて聞き返しました。
救い主イエス様、いつ私がそんなことをしたでしょうか。
私は33年間あなたを探しました。しかしあなたに一度もお会いしたことはなく、お役に立ったこともないのです。
するとまたイエス様の声が聞こえてきました。
あなたに言っておく、私の兄弟である最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことだ。
驚きと喜びを顔に輝かせたアルタバンは静かに息を引き取りました。
アルタバンは今天国でイエス様と一緒にいます。めでたしめでたし。おしまい。
これはヘンリー・バンダイクというね、有名な方の童話ですね。はい、では起立して賛美を持って礼拝を終わりたいと思います。糸高きところに栄光が、
仰ぎ恋願わくは我らの主救い主御子イエス・キリストの苦しき恵み、御子を使わされた父なる神の豊かなる愛、御子に代わって私たちと共にいてくださる聖霊なる神の交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。
メリークリスマス。では今日の礼拝を終わります。